皆さん改めましておはようございます。それでは主にあってもう一度挨拶したいと思います。ハレルヤで挨拶しましょう。せーの、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。素晴らしい主を褒めたたえます。感謝します。ね、本当に、ウイルスがですね、いろいろ流行ってきてますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。でも一つですね、私思うことがあります。このウイルスが流行るって、皆さん、こんなウイルスですね、ちっちゃい DNA のものなんですよ。進化論ではですね、DNA の小さいものから大きいものへと進化するって言われてますよね。でも、このウイルスってですね、哺乳類がないと増殖できないようになってるんですね。ということはどういうことか。このウイルスは哺乳類と同時に生まれたんじゃないでしょうか。私はここでですね、皆さんウイルスが流行る時に思ってください。進化論は打破された、ね、進化論は嘘だっていうことがですね、ここでわかるんじゃないでしょうか。ですからですね、本当にこのいろいろありますけれども、主ご自身の深いご計画の中でですね、感謝を持って過ごしたいと思いますけれども、皆さん、本当にね、先ほど の証もありましたけれども、本当にこの忍耐の、ね、祈りの中で神様が素晴らしい道を開いてくださった恵みを深く覚えさせられましたけれども、私たちもですね、本当にこのいろんな時代の中にありますが、主にあって祈ってですね、整えられていきたいと思います。今日 のメッセージはですね、実は水曜日 の時に話したメッセージとほとんど同じです。でもですね、神様がですね、もう一度これを語るように促されているように感じました。ですから改めてこのメッセージをさせていただきたいと思います。で、ここの中ではクリスチャンの方がほとんどですね。で、このクリスチャンの方であればですね、いろいろ聞いたことをよくあると思います。今までですね、多くのたくさんの器たちが来ました、日本にですね。そして神様のメッセージを取り継ぐ素晴らしい器たちがたくさん来ました。そしてみんな語るのが、日本に素晴らしい技が起こる、リバイバルが起こる。リバイバルって難しい言葉かもしれませんけれども、たくさんの方がですね、イエス様に出会って変えられていく、そういうことが起こるということでですね、多くの方が言ってきました。まあ、昔で言えばですね、ビリー・グラハムとかもですね、メッセージしてたくさんの人が救われていきましたから、日本に何かが起こるんじゃないかとみんな思ったと思います。またチョ・ヨンギっていうですね、韓国で有名な先生が日本にも来ました。1000万救霊される、そういうふうに言ってきました。で、本当に何か起こるんじゃないかと思いましたが、1000万救霊されてません。またフレーソンとかですね、アナコンディアとか、まあ、いろいろ私たちもそういうすごい器たちがいっぱい来ました。そしていろんな予言もなされました。神様の技が日本に来る。また神学でもいろんな神学、こうしたらリバイバルが来る、こういうふうにすれば主の技が表される、さまざまなこと、いろんなメッセージを、私古いですからいろいろ聞いてきました。しかしですね、いまだにそれが起きていないんですね。皆さんどう考えますか。もちろん一つの回答は、まだ時ではない、こういう回答かもしれません。でもですね、もう一つは、どうなんだろう、なんでこう起きないんだろう。私思ったんです。こうなればこうなる、そういう図式でいろいろ何回も何回も語られてきましたが、こうなればこうなるっていうやり方に限界が来てるんじゃないかな。リバイバルが起きるとですね、たくさんの人が来ますから、教会は効率的にある意味で大きくなっていくわけです。効率的なことを求めていたんだろうか、なんでこんなことを本当に感じるんだろうか、いろいろですね、葛藤した、そういう皆さんもそういうふうなことがあるんではないかと思います。では一体何が必要なんでしょうか。一挙に解決することなんか、私みたいなものがですね、わかるわけはありませんけれども、今日共にですね、とっても有名な御言葉を始めまして、皆さんと共に学んでいきたいと思います。それでは この箇所はですね、カナンの原点である箇所なんですけれども、一つ原点の一つの箇所ですけれども、共に読んでみたいと思います。さあ、それではですね、私が偶数をの説を読みますので、皆さん奇数の説を読んでください。いいでしょうか。じゃあ読みます。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土および火のいる方の大海に至るまでである。次お願いします。どっちでしたっけ。じゃあ皆さん、はい。はい、大丈夫ですね。はい。それでは最後に皆さんで、せーの。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこでもあなたと共にあるからである。アメン。この聖書の箇所、今年私1月1日に神様から改めて与えられた箇所なんですね。で、ここでですね、ちょっと3節に戻ってほしいと思うんですけれども、ちょっと私のこれが悪くてですね、ちょっと何回か押さないと、あ、これですね。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。私この箇所でですね、まず覚えさせられたのは、よくカナンの地を勝ち取るとかっていう言葉を使います。私も勝ち取ると思ってきました。ところがですね、この聖書の箇所を見てみると、あなた方に与えているって書いてあるんですね。これ英語で言うとですね、 I have given you って言って、まあね、英語苦手な人もいるかもしれませんけども、要は現在完了形で、あなたに与えたよ、つまりプレゼントなんですね。ですからこのカナンの地をはヨシュアに語られたのは、もう与えてるんだからもらいなさいっていう意味なんですね。これが神様の御心であることを覚えさせられるんですけれども、でもさらにこの御言葉を見てみますと、次の次お願いします。次の、はい、これですね。この黄色く書けた箇所なんですけど、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。ヨシュアがこれからカナンの地全土にこの民を導き入れて攻め込もうとするときに、神様はこの御言葉を語ったんですね。あなたの行くところどこにでもあなたと共にいる。これが神様が語られた御言葉だったんです。ヨシュアにとってすごい、本当に励まされたと思います。モーセがいなくなって死んでしまった、誰がいるだろうか、私だ、私が連れて行かなきゃならない、でも私があなたと共にいるよって神様が言われました。でも皆さん、この箇所ですね、ちょっと見たことないですか。この御言葉、なんか似たような箇所見たことあるなって思った方は、聖書をある程度読んでる方かもしれません。その箇所を次見てみたいと思います。それではお願いします。じゃあ皆さんで一緒に読んでみたいと思います。せーの。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け。次お願いします。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。とっても似ていると思いませんか、ね、 特に見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。弟子たちが本当にこのイエス様が十字架にかかって天に昇っていかれました。今度は弟子たちがさあ行きなさいってイエス様に言われた時、自分たち行けるだろうかと思ったかもしれませんが、そこでイエス様はいつも世の終わりまでいつもあなた方と共にいますよ、このように語られました。ヨシュアがこれから行くとき、そして弟子たちがこれから大宣教命令を果たすとき、実は神様は同じメッセージを語られたんだということを覚えさせられます。でもですね、実はここの箇所はさらにもう一つ共通点があります。それを次お願いできますでしょうか。私だけ読ませていただきます。申命記34章9節、ヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満たされていた。モーセが彼の上にかつてその手を置いたからである。イスラエル人は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。ヨシュアは実はモーセが死んだ時に神様が語るメッセージの前にモーセから暗示を受けて知恵の霊に満たされていた。つまり聖霊様に満たされていたことがここでわかります。だからこそあなた方と共にいるってことが分かったんではないかと思うんですね。でもこれを見ると皆さんわかるでしょう。次お願いします。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。弟子たちにも聖霊のバプテスマが臨まれて、その聖霊の働きの中で彼らは大宣教命令を果たしていきました。ヨシュアの時、カナンの地を獲得する、実はこれは聖霊様の豊かな働きかけなくしてできなかったことだということがここでわかるんですね。そして本当に旧約聖書時代、それからさまざまな四季の時代が起こりますけど、その時でも獅子が起こされた時、聖霊様が望まれていきました。ダビデ王が起こりました。ダビデ王は油注がれて神の霊が下ってきました。そして本当にイスラエルがこのどんどんおかしい方向行った時に神の霊が望まれて、預言者が預言をしていきました。今のこの使徒時代においては聖霊様が望まれて宣教が拡大していって、そしてユダヤサマリアの人および地の果て、ローマ帝国が完全にイエス様を礼拝する国へと変えられていった。これはまさしく聖霊様の働きだったんですね。私たちはとかく言います。よく、もちろんそれはいいことかもしれませんけれども、素晴らしい器について注目して学ぶことが多いと思います。そしてその器を通してさまざまな学びをするのはとっても有益であり、もちろん神様の御心です。でもですね、結局のところ、この聖書に書いてあるさまざまな歴史は実は聖霊様によって作られた歴史であり、そして聖霊様が豊かに望まれて聖霊様がなされたその技の結果の歴史がこの聖書に書かれた歴史であり、そして今なおここにおいて福音が語られてここまで来たのは聖霊様の技そのものであったということ、このことを覚えさせるんではないかと思います。聖霊様は神様です。ですからマニュアルではないんですね。もちろん聖霊様は御言葉を通りに働きます。御言葉以外なことで働くことはありえません。ですからなんか全然違うことでですね働いたとしたらそれは違うかもしれない。でも御言葉通りに働かれますけれども、でも人間の意思や人間の思いやそういうものに従属される方ではない。従属って難しいですけども、それに束縛される方ではない。聖霊様はご自分の意思のままに自由に働かれる。つまり人間の考えや人間の枠組みパラダイムにおいて支配される方ではない。それが聖霊なる神様なんですね。過去の歴史ではいろいろあったかもしれませんけれども、聖霊様についても強調されることって結構あって、 そしていろんなことを 言われてきました。でも聖霊様ってですね、時代において現れが違います。また教会においても現れが違います。そして一人一人においても現れが違います。それも一人でもその日によって現れが違います。ある、あの韓国でですね、とても熱心な若いこの女子というか女の人いたんですね。そしてこの方はとっても熱心だったので、この選挙大会がですね、まあ、青年大会がですねあったそうなんです。それでなんとか行こうと思ってですね、行ったんですね。ところが大雨が降って川がそこにあってですね、ものすごい濁流が流れてたそうです。で、橋もないし船もない、あそこに行かなければ青年大会に行けない、すごい熱心な方は思ったんです。そうだ、ペテロはこの川、あの水の上を歩いた。聖書にはっきりと書いてある。ペテロと同じ神様を私は信じてるのではないか。であれば私たちもこのところを渡ることができるはずだ。主に祈ろうって言ってですね、三人は熱心に祈ったそうです。そして、そうだ、主は必ず導いてくださる、さあ行こう、三人で手をつないでですね、そして聖書に語られているペテロがですね、水の上を歩いた箇所を唱えながら歩いていきました。そしたらどうなったでしょうか。その三人は濁流に飲み込まれて遺体で見つかったそうです、ね、ちょっと残念な結果になりました。本当にね、痛ましい事故が起こっちゃったんです。でもこれなんででしょうか。ストレートに言えば主の御心ではなかったんですね。彼らはそれ、神様の御言葉があったからそれを握っていこうとした。でもそれは、まあ、よく言う、長澤先生が語られます、ロゴスの言葉であっても霊魔、つまり神様が直接そこまで語られた言葉ではなかった。つまり聖霊様は人間の神学や、あるいは信仰深さや、あるいは熱心さで乗り越えようとする、そういうことさえも人間が作った枠組みにも支配されない。それが聖霊様なんですね。ですから今本当にさまざまな、ある意味でいろんな器が起こって、日本にリバイブが起こるとか言ってきました。でもですね、今クリスチャン人口が減ってるとか、そういうことがもしあるとするならば、もしかしたらこの聖霊様の細き御声を無視して歩んできた部分はなかっただろうか。今日は本当にこの聖霊様のことを知ること、そのことをですね、皆さんと共に本当に学んでみたいと思うんです。でも聖霊様の働きなんかもう学べばきりがないし、私のようなものがそんな極みまで話すことはできません。でもその中で3つのポイントを今日皆さんと共に学んでみたいと思います。それでは第1です。それでは次お願いします。それでは皆さんで読んでみたいと思います。せーの。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。その方とは聖霊様のことです。この方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。つまり聖霊様が望むならば、その世がどんなに正しいと言ったとしても間違っているっていうことを示す、聖霊様はそういうお方だとイエス様は言われました。これは助け主なの聖霊様についてイエス様が語られたヨハネの福音書の言葉ですよね。ということはどういうことか。つまり聖霊様が望むと罪が示される、聖霊様はそういうお方だということがここにはっきりと出ているわけなんですね。聖霊、聖なる霊、つまり清いお方です。ですから罪には相入れない、罪に対しては悲しまれるお方です。今までさまざまなリバイバルが起こった ことがいろいろ記録されていますけれども、本当のこのリバイバルが起こった時に起こる現象、まず第一は罪が示されることなんです。そして本当に聖霊様が望む時にはっきりと示されて、そこに叫びが起こってくるっていうんですね。私の罪を許してください、私はなんと罪人でしょうか。そこに本当にこの叫びが起こってくる、そういうことが本当にこのいろいろな記録でも出てきます。そのメッセンジャーがですね、罪を指摘するようなメッセージでなくて、神様の恵みをメッセージしているにもかかわらず、助けてください、主を憐れんでください、そういう叫びでみんなバタバタ倒れたり、本当にみんなが泣いたり、そういう中において罪が示されて本当に悔い改めていく、それがなんかリバイバルの現象であることを、本当に皆さんもいろんなことで聞くことはないでしょうか。まず聖霊様が望むときに教会から罪が示されてきます。聖書の箇所を共に読んでみたいと思います。次押してもらえますか。はい、それでは、私が奇数説を読みますので偶数説読みましょう。じゃあ私読みます。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど、一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。はい、ここに書いてある通り、聖霊を悲しませてはいけないって聖書に書いてあります。聖霊はどういう時に悲しむんでしょうか。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしり、皆さんないでしょうか。あるいはこれ、そこの周りの説にはさらに不貧困とか汚れとか口にすることさえも、そういうことさえも聖霊様は悲しまれることが書いてあります。悪意、あの人に対して悪意を持つこと、それも聖霊様は悲しまれます。私たちの心の奥底にあるさまざまなこと、そのことについて聖霊様は望まれた悲しまれるお方なんです。でも皆さん、もし罪が示されたなら皆さんはどうしますか。クリスチャンの方であれば、必ず罪が示されたらどこに行きますか。それは今日も聖餐を覚えたし、いつもこの十字架ですね。イエス様のもとに皆さんは行きませんか。イエス様のもとに行けなくなったらもうおしまいです。でも本当に罪が示された時に、イエス様の十字架のもとにひざまずく、その時に本当に主ご自身がなされた技を深く覚えながら悔い改めていく、イエス様がこの私の罪のために命を投げ捨ててくださった、そのイエス様の愛を深く覚えていく、その中において清まられていく、これが聖霊様の働きなんですね。でもこの罪の指摘の中に、サタンも罪を指摘します。人間も罪を指摘することがあります。それはどのように指摘するか。罪を犯した者に対して、お前は罪を犯したな、お前はもうダメだ、その人格をダメだと言います。そして悔い改めてもいつも責めてきます。悔い改めでもいつも責めてくるのであれば、それは神から来た責めではありません。ですからそこの部分については、本当に悔い改めることと同時に、イエス様の血潮で覆われてこのサタンに立ち向かうこと、そしてまだ人間であれば、それは本当にその背後にあるもののために取りなすこと、それが必要ではないかと思います。そして私たちはこのイエス様の十字架の血潮でおいて、本当にこの罪を悔い改めたとき、そしてまた本当にイエス様につながっていくときに何が出てくるか。それはイエス様とつながれば実が結ばれてきます。一人一人実が結ばれてくるんです。そのときにイエス様の麗しさが表されていくようになるんです。 ですから聖霊様はそのようにして罪を示され、そして私たちが本当に整えられて変えられていくことを、そのようにされる大きな働きを持ってらっしゃるということを覚えさせられます。それから次のポイントです。それは聖霊様は語られます。しかし語られますけれども、先ほどのことがあったように吟味をしなければなりません。前もよく話したし、先ほどの話もあったように、よく私たちは主から語られたっていうことをよく聞きます。私は主から語られました、確信しました、こういう言葉をよく聞きます。でもですね、実は人間の願望から出てくることってないでしょうか。自分の声が一つあります。それからもう一つがサタンの声、あるいは悪霊の声があります。それと第3番目に聖霊様の静かな声があります。これを聖霊様の中、その中でこれが聖霊様の声だって見分けていく必要があります。その見分けていくために何が必要でしょうか。それは御言葉を読むことがまず第一です。御言葉は聖書に書いてあります。関節と骨髄の分かれ目さえも差し通す、見分けることができるんです。ですから私たちはあんまり聖書を読まないでですね、主が語られました、それは非常に危険です。神様のこの御言葉からそれを照らし出す必要があります。でもそれだけではありません。これが神様から出たものかどうかを主の前に求めていく、見分けていくことを求めていく、これが必要となってきます。実は第2のポイントは求めるということです。この聖書の箇所を次読んでみたいと思います。求めるには見分けだけではありません。さまざまなことを求めること、主は語られています。それでは、また私が奇数説、そして皆さん偶数説読みましょう。しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているのです。またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。さあ、実はですね、私最近感じることがあります。それは最初のカナンプレイズチャーチの時と今の時、よく語って申し訳ないんですけど、今の時と決定的に違うことがあります。その決定的に違うのは何か、飢え渇く思いと求める思いなんです。実はですね、最初の頃ですね、ものすごい求めたこと、それはですね、御霊の賜物を非常に求めました。なぜならば御霊の賜物ってよくわからないから、私たち御霊の賜物ってどんなことなんだろう、どういうことが起きるんだろう、そしてまたですね、見分けのも含めてどういうふうにして主は与えてどのようになっていくのかわかんなかったんですよ。ですからですね、本当にそれが与えられたいと思って、しようって言ってですね、本当に賜物を求めていきました。そして賜物を求めていって、今でも与えられるんじゃないかっていうぐらいですね、なんかそんな気持ちで、ね、熱心に祈ったことを今でも私は覚えています。でもですね、今は皆さんなんかこう年を取ってしまったのか、慣れてしまったのか、もう諦めてしまったのか、よくわからないんですけど、なんか求めるとか主の前に激しく求める、声を出すのはいいかもしれませんけど、主の前にもうこれをくださいって求めるのがですね、なんかすごい少なくなっちゃって、落ち着いたなっていうふうなですね、感じを持ちます。でそれじゃあその時から与えられたのかって言ったらですね、私25年前にですね、今のこの時を見るならばがっかりしたと思うんですよね。っていうのは、賜物そんなに与えられてないんじゃないかなってですね、25年でこのしょぼさみたいなですね、申し訳ありません、本当にですね、自分を含めてそう思ってますのでですね、そんな感じがするんですよね。で、いや、もっと求めてれば違ってたんじゃないかなっていう感じがするんですけれども、確かに あのこのレベルなんだなって感じになってしまいました。でもそれでもですね、このレベルであったとしても、私はあの時祈った時よりも今の方が格段に、私自身考えるのは見分けの賜物とかですね、神様から出た賜物は本当に格段違うなっていうのは、確かにそれは深く覚えさせられるんです。私しつこいので、当時からやっぱり見分けの賜物ってすごい求めてたんですよね。本当に神様がそれに、まあ、しつこいからかもしれないですけど、なんかこう、なんかなんとなくこうね、今本当にそれはすごい開かれたなっていうのは自分で確信するのは確かなんです。皆さん、このコロナウイルス、わーわー言ってます。もしですね、ここに癒しの賜物の人がいればですね、コロナなんて出てけみたいにやってですね、コロナがみんないなくなっちゃったりとかですね、するかもしれませんよ。御霊の賜物が注がれたならば、私ですね、長い間乗らないと、たくさん真剣に乗らないと答えられないっていう病さえも一瞬にして癒されると思います。神様の賜物ってですね、レベルが違うんですよ。私たちの信仰の賜物も含めてですね、もう本当に祈ったらもうその通りどんどん開かれていく信仰の賜物、あるいはですね、本当に異言なんだ、意味を気持ち悪いなって言ってるかもしれませんが、実は神様が語られていこう、実はその解き明かしですか、解き明かしがあると、ああそういうことを語られたのかとかですね、そういうふうになっていけば、本当にこの使徒時代においてはそれがあふれていたんですよ。皆さん、それを私たちもうせっかく神様求めなさいって言ってるのに忘れてしまっている。今この時代であればあるほど、今求める時が来てると思います。皆さん求めましょう。もうそして本当に求めましょう。そしてそれを受けましょう。そしてですね、本当に扉が開かれて、本当に主の栄光を表せることを願っていきましょう。神の教会は力があるんですね。感謝します。でもですね、最後のポイントはここです。ちょっと次押してください。もう一度言います。せーの。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。示してあげましょう。何でしょうか。で、ここから愛の箇所が出てくるわけですけども、最後のポイントになりました。私たちはカナンの地を獲得するカナンプレイズチャーチです。で、カナンプレイズチャーチ。じゃあカナンの地っていうとですね、皆さんは新しい方あんまりよくわからないかもしれませんが、あそこに土地はあります。すごい何千坪の土地ですけれども、でもその土地を獲得するだけで、じゃあお金儲けして土地を獲得すればいいかではないわけです。カナンの地を獲得する、それはこの人々魂であり、そしてその私たちの任せた領域、そこの領域を獲得していくこと、これは神様が本当にこのある意味でこの境町の人々を地獄のサタンの支配から神の支配に立ち返らせる、それを移す、そういうことを神様が私たちに願っている。そのことをですね、私たちは願っていく必要があるんではないかと思うんですけれども、私ですね、実は大学1年の時に大学の中でですね、そこの宣教の働きがあって、そこでイエス様と出会って信じたものなんですね。その時に、古いからね、本当に皆さんも知ってるかどうか分かりませんけど、前も話したことあります。その時に結構もてはやされた映画があるんです。それがですね、炎のランナーっていうですね、映画なんですね。皆さんこの音楽知ってますか。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥってね、なんか聞いたことないですか。いや、聞いたことないっていう方はね、多いかもしれませんけれども、本当にですね、私その結構この映画がですね、きっかけになったんですよ。それでですね、その本当にその炎のランナーっていう、その主人公はですね、エリック・リデルっていう本当に実際にいた人なんです。この方はイギリスの人です。そしてですね、このイギリスのエリック・リデルっていう人はとっても敬虔なクリスチャンだったんですけれども、実は非常に足が速かったんです。で、最初はですね、ラグビーをしてたんです。で、ラグビーってね、足速いとやっぱり有利ですよね。足速かったんですが、あまりにも足が速いので彼は陸上に転向したわけです。 そして陸上に転向してですね、走れば走るほどですね、記録をどんどんどんどん塗り替えていったわけです。それでですね、とうとう、こいつはすごいということでですね、当時パリオリンピックってものすごい古いと思うんですけども、パリオリンピック、イギリスはですね、やっぱりこうフランスとこういつもですね、張り合う中にあるわけで、イギリスの威信をかけて、このパリオリンピックに、陸上、やっぱり花ですから、この陸上の短距離100メートルにエリック・リデル、そしてまたあともう一人、まあ、イブラハムって言うんですけども、それを選んだんですね。そして、このパリオリンピックに使わせたわけです。でも、こいつなら絶対金メダル取るだろうと、みんな、もてはやしたんですよ。まあ、今でもですね、日本のこの東京オリンピックはありますので、まあ、桃田選手とかね、もう明らかにこう金メダル取りそうなんで、状態だったのに、今ちょっとどうだろうかってね、心配になったりしてる人もいるかもしれませんけれども、おそらくそのレベルの、この人なら金メダル取れるっていう、そういうレベルだったわけですね。ところが、なんとその100メートル走パリオリンピックの日が日曜日だったわけです。彼はとっても敬虔なクリスチャンで、主を第一とする人でした。日曜日は礼拝する日だ。100メートル走ででも出なくちゃいけない。彼は礼拝することを選びました。皆さん今日ですね、このようにして本当にウイルス動向もあったりいろいろしながらもですね、今日日曜日本当にこのようにして他の礼拝を皆さん選び取りました。これはとっても素晴らしいことだと思います。ただもちろんですね、具合悪くて熱あるのにコホコホしてるのに来たらちょっとね、あるので、まあ、そこはちょっと配慮してほしいとは思います。でもですね、本当にこの主を礼拝すること、これはとっても素晴らしいことです。彼はですね、それを選んだわけです。そしたら、皆さん今もしですね、例えば桃田選手がもう出ませんなんて言ったら、ものすごい批判を浴びると思いますでしょ。その彼は、エリック・リデルはですね、出ませんと言った途端に、ものすごい叩かれたんですよ。もうめちゃくちゃ叩かれてですね、もう散々なことを言われたんです。記者もいっぱいいたわけです。でも彼は、主を見上げて日曜日選び取った。だから100メートル走は出なかったんですよ。ところがですね、彼の足の速さを知っていた同僚がいました。それは400メートル走の選手の人がですね、エリック、お前は400メートル走出ないかって言ってですね、まあ、彼の方が、エリックの方が速かったですから、もうそうやって彼には出るようにっていうことでですね、エリック・リデルは結局400メートル走に出ることになりました。100メートル走の選手ですよ。400メートルに出たんです。そしたら結果どうなったか。世界新記録で金メダルです。彼はですね、皆さん映画でも見た人いるかもしれませんが、彼のフォームは独特です。こう首を上げてね、こう走るんですよ。それ天を見上げて走るフォームなんです。あんまりちょっとね、セオリーとは違います。でもですね、彼はですね、天を見上げて走って、走るとですね、もう喜びが湧き起こってしょうがない。もうその喜びをあんからこう走っていく。彼はそういうところの中でですね、金メダルを取ったんです。そしてもうみんなわーっともてはやされました。そして彼はですね、もうそれからはバラ色の人生がもう本当に約束されたわけです。しかし彼はその後どういうことを選択したか。彼は中国で宣教師となることを選びました。彼は中国の宣教のためにこの献身していったんです。で、そこで結婚しました。ところがそのもう時期はどういう時期かというと、第二次世界大戦が起こった時でした。第二次世界大戦が起きて、皆さんもご存知だと思います。日本がどんどん攻め入ってきた時代です。それと同時に共産党もこう攻めていき、さまざまなことがあって、そういう時代の中でですね、どんどんどんどん宣教師は迫害されていったんですね。で、その中でエリックも本当にこれはまずいと思って家族を母国に返しました。だけど彼は踏みとどまったんです。そして最終的にどうなったかというと、収容所に逮捕されて収容所に行くことになりました。で、その収容所の中でですね、やっぱり同じく逮捕されたそういうクリスチャンの方々がいたそうです。でも日本軍はその中でも、まあ、少なくともそこの部分は良かったかもしれません。その礼拝とかですね、そういうことはですね、否定しなかったそうです。ですからエリックはその中でリーダーとなって、みんなを世話しながら みんなで運動したりとか、そして聖書のことを伝える、その中で聖書を話すクリスチャンの方々ですからね、そういうことをしてたわけです。で、彼はですね、その聖書の御言葉をですね、共に分かち合う中で、ある時に三条の水訓ってですね、皆さん聞いたことありますでしょう。マタイの福音書の6章とかいろいろ出てくる、その中でですね、敵を愛しなさいっていうこの聖書の御言葉を分かち合ったそうです。でもそのことを言った時にですね、みんな周りはもう反論したわけです。そんなのは理想論だ、無理だ。彼らはそう言ったんです。なぜでしょうか。それは日本兵のあまりにも残虐なそのことを彼らは見たんです。中国人を本当にどんどん吊るしたり、そしてまたもう爆撃してどんどん殺したり、そのあまりにも残虐なその姿を彼らは見てたので、日本兵なんか愛することできるわけないだろう、それは理想論だって本当にみんな言ったそうです。でもエリックはその中でですね、こう言ったそうです。僕もそう思うところだった。だけどこの聖書の言葉には続きがあるんだ。迫害する者のために祈りなさい。実はこの言葉があることに私は気づいたんだ。僕たちは愛する者のためなら言われなくても時間をかけて祈るだろう。しかしイエス様は愛せない者のために祈れって言われた。だから君たちも日本人のために祈ってごらん。人を憎むとき、君たちは自分中心の人間になる。しかし神が愛する人を憎むことはできない。祈りは君たちの姿勢を変えるよ。この少年はですね、その言われてからですね、その時から日本のため、そしてこの日本の救いのため、日本兵のために祈ることにしたそうです。で、彼はそこから祈ることにしましたけれども、しばらくしてエリック・リデルはですね、脳腫瘍になってしまいました。そして終戦になる半年前に天に召されていきました。で、そのエリック・リデルのですね、棺を彼はですね持ちながら、その語られた少年はですね、彼は足にですね靴を履いてました。その靴は何の靴かっていうと、このエリック・リデルからもらった靴だった、ボロボロの靴でした。でもこの靴はですね、エリック・リデルにとっても大切な靴だったそうです。それは彼が競技の時に走っていたその靴をプレゼントされたわけです。そして彼は本当にこのそのエリック・リデルの棺を思いながらですね、エリックからバトンタッチしたこと、バトンを受けた、そのようにして日本のために祈る、日本兵のために祈る、そうやって祈り続けました。そして終戦後、彼はですね、なんと北海道に、そして青森に来ました。そして福音宣教をしていったんですね。この方はスティーブン・メティカフさんっていう人です。この人はですね、本当にこの北海道と青森に行ってですね、宣教師となって、おそらくこの中にはあった人ももしかしたらいるかもしれません。小樽でも宣教したかもしれないし、そして特に青森の方で宣教したそうです。そして38年間もですね宣教して、そして本国に戻っても、最後もう最近召されたようなんですが、その召された時にも日本の聖歌を歌われながらですね、彼は本当にそう、彼の葬儀がされていったそうですし、新聞にも出たそうです。本当にそのように日本のために祈った、その本当に熱い思いが本当にここに日本に届いたわけですよね。でも実は彼と同じようにですね、一緒にその収容所にいたもう一人の人がいたんです。この方がですね、デビッド・ミッシェルさんっていう人です。デビッド・ミッシェルさんは実は本当に北海道に来て、札幌で伝道して、その時に大学で伝道して、クラーク聖書研究会っていう研究会の創立に非常に関わった方なんです。で、その方、私はですね、実はそのクラーク聖書研究会です、 本当に開かれたその伝道集会で私は救われたんですね。その時にエリック・リレーさん の、その、ね、あの映画でやったんですごい象徴的に覚えさせられますけれども、本当にそのそういう収容所の中で本当に苦しい思いを持った、そのでもこのエリック・リデルが願った日本のために祈る熱い思いが彼らを動かしてこの日本にまで届いて、そして本当にその中国の実はその宣教団体は CIM っていう団体なんですが、実はその後あの変わって OMF になったんですね。これはどういう団体かっていうと、あのハドソン・テイラーって皆さんご存知ですかね。ハドソン・テイラーが作った宣教団体、そこにエリック・リデルは参加、そこの宣教師となって、そしてそこで亡くなりましたけども、その宣教を受け継いだ本当に宣教師たちがこの日本に来て、そして伝道していって、そして私もその一つの身であるとともに、実はこの境町、あそこの OMF の日本語学校、実はですね、昔からカナンプレイチャーチが建つ前からあそこに日本語学校があったんです。その日本語学校でこのミッシェルさんも いたはずなんですね。そしてその彼らの本当にこの祈った祈りはこの境町の地域のために祈られたはずなんですよ。ですから私たちが最初にカナンのあの地域に来た時に、子供たちがすごい教会に来たんです。それはなんか巻かれてるなって感じがしたのは、実はその宣教師さんたちが祈った祈り、本当にこの境町に対する祈った祈りが本当にこの注がれてるなっていう、その結果ではなかったかと思います。その彼らの熱い思いを、実は私たちはそのバトンを受けた者たちじゃないかなって、本当にそのことを深く覚えさせられます。ピアノお願いできますでしょうか。皆さん、聖霊様の一番の最も優れたもの、それは愛なんですよ。それもこの人を救うために本当に命を投げ出して捧げ尽くす、その愛なんです。その愛は本当にバトンタッチされて、聖霊様の豊かな流れの中で、聖霊様の働きで今私たちのところに福音が届いた。私たちはこれを受けた者として、この地に主の愛を、聖霊様の恵みを、主の御業を、そしてそれが結果としてカナンの地獲得、約束の地獲得、実は主は本当にこの、 あの本当に中国のために、方々のために宣教しなくちゃいけないと思って、ハドソン・テイラーは全てを捧げて中国に来られた。そしてそれを受け継いでエリック・リデルは全てを捧げてそこに来た。これをバトンタッチしてここに来た宣教の働き、私たちはこれをここで押しとどめてはならない。私たちのうちだけでとどめてはならないんです。主イエス様はきっとそのことを願ってらっしゃる。聖霊様はそのことを願ってらっしゃる。そして私たちの動向じゃない、聖霊様は豊かに、先ほど冒頭にありました、あなた方に与えていると言われました。ですからこの与えられた人々を私たちは受け取っていく、その働きをこれからなす、そういうものでなりたいと思います。皆さん誰がするじゃない、皆さんが選ばれて、皆さんがそのバトンを受けて今ここにいるんじゃないでしょうか。ですからこそ本当にその聖霊様の熱き思い、イエス様の熱き思いを受け取って、これからさらに本当に主の栄光のために捧げていくものでありたいと思います。それは主の前に今出たいと思います。皆さん目を閉じてください。聖霊様が望むときに罪が示されていきます。皆さん今聖霊様望んでくださると思います。皆さんのうちに罪はないでしょうか。人を悪意取っていませんか。陰で本当にいろんなこと、悪口とか、あるいは文句とか不敬とか言ってませんか。聖霊様は悲しまれます。また本当にこのさまざま叫び、怒り、憤り、それを持ってませんか。聖霊様は悲しまれます。またもうあんな人なんかどうでもいい、救うなんかどうでもいい、そう思ってませんか。聖霊様は悲しまれます。
この聖霊様の悲しみを私たちも悲しむものでありたいと思います。今主の前に出て、本当に聖霊様の前に出て、主ご自身が望んでいるこの場で罪を告白していきませんか。主よ、私を許してください。私の罪を許してください。それでは皆さんで主の前に出て祈る時を持ちたいと思います。今本当に自分が弱かったか、あるいは本当にこの自分中心だったこと、神中心でなくキリスト中心でなく自分中心だったこと、主の前に告白する祈りの時を持ちたいと思います。それでは皆さんで祈りましょう。